はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは0100思考はとても危険というお話をさせていただきます。話の結論としては普通という答えを持ち考えを数値化ということですね。ぜひ最後までお聞きください。まずですね、参考文献からいきましょう。今日の放送は樺沢紫苑先生の19歳までに手に入れる7つの武器という本を読んで私のアウトプットになります。精神科医の樺沢紫苑先生のですね、私は本が結構好きで、アウトプット大全とかね、結構好きで何冊も持っていますし、YouTube チャンネルもですね、毎日のように見てるんですね。で、樺沢先生の本、このチャプターにリンク貼っとくので、ぜひ、もしよかったら手に取ってみてください。で、その本を読んで、私なりにアウトプットしてですね、実際に私が教室で使ってるね、体育館で生徒たちに使ってる、そんな、ノウハウもちょっとお話ししたいと思います。まあ、人間0か100かで答えるっていうことがですね、結構習慣化してしまい、あんまりこれが良くないんじゃないかっていうふうに私は思うんですね。昨日の放送、まあ、人間関係の考え方っていうところでもですね、お話ししたんですけど、まあ、0か100かって本来ないんですよね。大体曖昧なんですよね。だけども、なんか私たちは物事を捉えるときに0か100かで考えてしまいがちと。で、これが非常に危険というのが今日の私の主張なんですけど、例えばね、あなたは学校に行きたいですか？行きたくないですか？とかね、これ0、100思考ですよね。行きたいか行きたくないかとかね。それから、今日の授業がよく分かりましたか分かりませんかとかって聞くのが0、100思考ですよね。ね、うちのチームは全く強くならない。どうしたら強くなりますかとかね。これも0、100思考ですよね。で、この0、100思考だと、まあ、人間って誰しもネガティブな部分あるんで、大体ですね、自信持って100って答えることってなくて、大体0の方に考えが固まってっちゃう気がするんですよね。今日のあなたのね、人生最高ですか最高じゃありませんかって言われたら、まあ最高ですねって答えるよりは、まあ最高じゃないですねっていうふうに答える方がなんか簡単に答えられませんか。なんか例えがわかりますかね。はい。なので、0、100思考っていうのは私は自信を失わせるっていうふうに思うんです。うちのチームはね、パスがうまくありません。どうしたらうまくなりますかっていうふうな質問。これも0、100思考ですよね。パスがうまいかうまくないかなんて、本来は0か100かなんてことは言えなくて、まあ大体普通だよね、と。いうような答えを持った方がいいのに、まあ昨日より今日のは良くなったね、ぐらいの感じで、捉えていった方が、なんかこう、ね、本来いいのに、なんか0か100かでこう答えちゃうっていうことが私たちは結構しがちですね。あなたはね、卵料理、ね、目玉焼きが好きですか？好きじゃありませんか？とかですね。なんかそういう答えの出し方っていうのは、あんまりこう良くないんじゃないかなっていうふうに思います。だからまあ、大体のことが普通であり、まあ、6、70点の出来であり、日々これが変動するので、まあ、そこに成長とか、なんかそういったプロセスっていうものが垣間見えるんで、0、100思考っていうのはその成長とか、なんか自信をつけるとか、そういうものとは正反対の考え方な気がするっていうふうに私は思います。はい。でね、この話をヒントに、私が結構昔からですね、やってることがあって、それは、生徒にですね、授業中、保健の授業とかね、まあ、バスケットの指導でもそうなんですけど、確認するときに、考えを数字にしてもらうっていうことをやってます。まあ、授業で、話をしててね、まあ、今の話、よくわかりましたか、わかりませんかとかって聞く場面がありますよね。まあ、バスケットボールで、新しい練習方法を説明しました。作戦板にこう書いて、これこれこうでこうでね、右側に、こう行って、左にこう行って、こうでこうで、ここでこうしてくださいと。はい、今の分かりましたか分かりませんかっていうふうに質問するときに、こういう質問の仕方じゃなくて、ね、今の質問がよく分かったなと思う人は、手のひらで5。ね、12345の5。全然分かんなかったなって人は1。はい、これで数字で示してください。せーの、どうぞっていう風にやるんですね。そうすると、よく分かった子は5ってやってて、まあまあかなってことは4ってやったり、で、全然分かんなかった子は1ってやったりして、頭の中が数字で見えるんですね。まあこういうことをすると、あ、みんな分かってるんだなってことで、じゃあやってみようってなるし、これがほとんどの子がですね、2か3だったら、あ、どの辺が分かんなかったとかっていう風に会話がつながるし、それを聞かれた子はですね、最初の方は分かったんですけど、最後のこの辺が分かりませんとか、 やり方は分かったんですけど、何のための練習かが分かりませんとか、自分のその考えを言葉にするっていうことにつながってくるんですね。で、これがすごく重要な頭のトレーニングなんじゃないかな。特に若いね、まあ高校生とか中学生とか、そういう子供たちにはすごく大事なんじゃないかなと思います。まあ授業でですね、この意見に賛成と思う人、反対と思う人というよりは、この意見に、まあ、100% 賛成と思う人は5と。ね。全く賛成できないという人は1。で、顔の横でやってみてください。せーの、はい。っていうふうにやると、まあ、3とか4とか2とか出てくるわけですよね。で、そこの時に、じゃあ2の人は、どの辺が賛成できるんですか？うん。そう、この部分は賛成できますけど、ここは賛成できませんとか、ね。まあ、そういうような、考えるっていう習慣になってきますよね。なので、まあ、0100思考で、はいかいいえ、ね。好きですか嫌いですかみたいなことじゃなくて、その考えの中に普通っていう答えをまず選択肢を持って、でそれを 1,2,3,4,5 で数値化してもらうと。ね。今日の気分はどうですかね。元気ですか元気じゃありませんかっていうとですね、まあ、大体、まあ、元気じゃないって答えてしまいがちなので、うん。本当に元気な人は5。元気じゃない人は1。ね。それで手を挙げてみてください。せーの、はい。っていうふうにやって、で、元気じゃない人が少なかったらね、元気じゃない人が少なかったら、あ、今日はみんな元気なんだなと。うん、じゃあ、今日はちょっとね、ハードな練習でも大丈夫かなとかですね、こっちの、まあ、指導者の立場で言ったらね、まあ、そういうような考えるきっかけにもなるし、何かこう聞いてみてね、うん、どうして、今日は元気じゃないのとか、なんかあったのとかっていう話にもつながるし、まあ、こういうやり方っていうのは結構私は、好きでですね、以前からやっていて、で、冒頭、言った、かばさ先生の本を読んで、あ、なるほどなって思ってですね、ますます、まあ、このやり方いいんだなというふうに思ったという次第です。ぜひですね、このやり方、おすすめですので、今日、金曜日なんで、授業とか練習とかある方はですね、1日1回、やってみていただきたい。ね、何か質問をするときに、ゼロか100かの聞き方をせずにですね、うん。自分の気持ち、考えを数値化してもらうと。ね。よく分かったなという人は5。ね、よく分からなかったなという人は1。とかっていうふうにして、顔の横に手のひらを出してもらうと。ね。結構、保健の教室の授業とかでも使えると思うので、ぜひぜひやってみてください。はい。ということでですね、今日は0か100か危険な思考法ということでお話をしました。話の結論としては、普通という答えを持ち、考えを数値化してもらおうと。まあ、この方がアウトプットのいいね、トレーニングにもなりますよというお話をしました。いかがだったでしょうか。今日の私の話がよく分かったなという人は5、ね、全然分からなかったなという人は1、ね、これをですね、顔の横でやってみてください。せーの、はい。ということでいかがだったでしょうか。もうちょっとだけお話をしますのでね、お待ちください。はい、ありがとうございました。ということでですね、昨日の放送のコメント返しに行きたいと思うんですが、昨日の放送は、まあ、今日の話にちょっと似たところもありますけれども、51対49の法則ということで、まあ、人間関係の話をしました。たくさんの方からコメントいただきました。結構昨日はね、共感が多い回で嬉しく思います。まず、影島さんですね。51対49の理論、とても素敵です。こちらの気持ちに余裕ができてアプローチが変わってくると思います。ということでね、ありがとうございます。宮崎先生、すごい指導者として、教育者として心が晴れるお話でしたと。いうことでね、うん、そう言っていうふうに言っていただけるととっても嬉しいですね。タイジさん、とても参考になりました。つい自己中心的な価値観で考えがちですが、相手の状況を推し量る機会ができますし、深刻にならず気持ちに余裕が生まれるなと思いました、ということです。ありがとうございます。金城さん、注意した時に伝わらないと100対0で伝わってないと考えてしまいがちですが、2点差と考えると楽になりますね、ということですね。ありがとうございます。平井さん、久しぶりにコメントさせていただきますと。人間関係も2点差という発想は斬新でした。自分の言動一つで人間関係は良くも悪くもなるということですね、ということでね、ありがとうございます。西谷さんもお久しぶりですね。私の娘も中学でバスケットやってますが、全くやる気がないように感じてました。しかし今日のお話を聞いて、2点差なのだと自分の考えを改めてみようと思いました、ということでね、まあ、今日のね、0100思考じゃないということで、今日の放送も参考にしてください。スカボンさん、素晴らしいタイムリーなお話でしたと。昨日茶髪、頭髪が茶色い生徒に注意指導したのですが、そっぽ向いて帰ってきましたと。100対0感満載でした。また注意しないといけないなと思ってたのですが、今日向こうから近づいてきて、 直してきますと言ってくれましたと。おー、なるほど。51対49が逆転できるかもしれません。なるほどね。こういうなんかエピソードトーク、素敵でいいですね。ありがとうございます。ハルさん、視野が広がり心に余裕ができる素敵なお話でしたということでね、いい感想をいただきました。これは若手の先生たちにもぜひ伝えたいと思いますということで嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、こんな感じで昨日も放送アウトプットいただきました。今日の放送もね、昨日の放送に通じるところあると思うので、ぜひぜひコメント、反対意見も含めてですねコメントいただければと思います。また、ハートマークいいね、そしてチャンネルのフォロー、これをしていただけると大変喜びます。今フォロワーさん1591名ということで、そうですね、近いうちに2000人いけたらいいなというふうに思っております。どんどんね、フォローのボタン、一度押しておいてください。よろしくお願いします。最後にメルマガの登録のお知らせですね。メルマガ登録していただきますと完全無料で特典の教材もプレゼントしてます。このチャプターのリンクからメールアドレスにて、ご登録お願いいたします。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度この放送の説明欄から見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。